それではこの朝は主イエスを信じなさい、主イエスを信じなさいという題で御言葉を問い継がせていただきます。今年最後の聖日を迎えました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どういう思いでこの朝礼拝に集われたでしょうか。この朝はもう今呼んでいただいて、またお祈りの中でも出てきましたけれども、去る1年間この週報のこの表紙や、また政務表ですね、カレンダーにも載せてきました、この使徒の働きの御言葉から主の御声に聞かせていただきたいと願っています。このところは使徒の働きのメッセージシリーズでも見てきましたけれども、パウロとシラスがヨーロッパに渡ってマケドニア地方にあるそのピリピという町ですね、ピリピ人への手紙はここの教会のことですが、ピリピという町で御言葉を語り、そして悪霊に疲れた女性がもう騒いでついてきたから、その女性から悪霊を追い出したことがきっかけで、で不当に捕らえられて鞭で打たれて牢に入れられたというところですね。そこでパウロたちの身に起こったこと、それは、実に災いとしか言いようのない出来事でした。彼が何か悪いことをしたっていうよりも、御言葉を語り、その悪霊に疲れた人を、ある意味その女性をですね、奴隷となっていた女性を救ったわけですよね。でもそれを彼らが願ったというよりも、ついてくるから騒ぐからもうある意味仕方がなくみたいな感じもあったわけですが、でもそれで彼らはきちっとした取り調べもなくて不当に、捕らえられて鞭で打たれて牢に入れられた。そのこと自体は、もし私たちにそんなことが起きたら、今中国では迫害がね、また起こってるっていうことを聞きますけれども、クリスチャンに対してね、でもだからそういう意味では遠い話ではない。でもアメリカに住んでる私たちはある意味遠い話なわけですが、でもそういうことが起きたら、なんで私がこういうところを通るんだろうか、災いのように見えるわけじゃないですか。できれば使徒たちのように、弟子たちのようにそのように迫害を受けて、あ、イエスの皆のためにこういうね、捕らえられてて値するようになったって喜びたいぐらいですが、ほとんどの人は、いや、なんでこんなことが私に起こるんだろうって災いのに思ってしまうことがあると思うんですよね。で、そう言えると思う。でもけれども神様はそのような中でパウロたちの見張りをしていた看守を、そしてその彼の家のもの全部の人たちを救いへと導かれた。この背景を聖書から今読んでいただきましたが、その前の部分も含めてもう一度読みたいと思います。使徒の16章の25節からのところ、真夜中頃、捕らえられた後ですね、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。今日はこのテキストを深めていくというよりも、ここからイエス様を信じるということをお話しさせていただきますけれども、救われるためには何をしなければなりませんか、という監視の問いに、パウロはまずこれをしなさい、でこういうふうにして、ああいうふうにして、こういうふうになったら救われますよってリストを挙げたんではなくって、ただ主イエスを信じなさいと言いました。皆さん、前から見る限り、多くの方、ほとんどの方はもうすでに信仰を持っておられる方が、ですけれども、あえて聞きますね。皆さん、今日あなたは救われるために、この救いのためにイエス様を信じておられますか。またそれに続く、あなたもあなたの家族も救われますという主の約束を信じておられるでしょうか。 私だけじゃないですよ。あなたもあなたの家族も救われる。この約束を本当に信じておられますか？ここでの看守とその家族の救いはほぼ同時期ですよね。で、そういった救いというのは聖書を見ると他にも出てくるわけですね。そういう意味において自分の家族もこのように救われてほしいという人は少なくないと思いますね。同時期に私が救われて家族も救われる。もちろん家族がいつ救われるのかわからないとよりも当然、皆が一緒に救われた方がもうそれに越したことはないわけですね。ただそうでないことがほとんどと言っても良いと思います。というのもここで看守の家族が彼と共に救いに導かれた理由として、当時の家族関係というのはとても大きいと思いますね。つまりその家長の信仰がその家の者全体に与えた影響が大きいということが考えられますね。それほどその、使えているしもべの人たちも含めてですが、そのリーダーというか、お父さんというか、その家長のその存在というのは大きかったわけです。その家族って言った時にね。で、それは同じように今の時代に当てはまるかというとそうでなかったりするわけですよね。じゃあこのことはその同時にほぼ同時に救われたと言った時に、ではこのことは看守の家族の救いは全てこの看守、この彼の信仰にかかっていたのか、彼が信じた、ね、つまり家族の者たちはイエス様を信じなかった、信じていなかったのに看守の信仰によって彼らも自動的に救われたんでしょうか。どうですか皆さん。看守の信仰で家族も救われたということですか？そうではないわけですよね。彼らもまたイエス様を信じた。そのどこまで知ってるかどこまで信じたかっていうのはもう初歩の初歩なわけですよ。でもそのお父さんが信じた、課長が信じたって言った時に、私たちもこのイエス様を信じるって言って、この後パウロが御言葉を語り、皆で信じてバプテスマを受けたわけですよね。ということは皆信じたわけです。イエス様の死と復活に預かるバプテスマを皆が受けたわけですね。まあここに幼児洗礼とか子供がいたとかね、ベイビーがいて、洗礼を受けたのかどうかっていう議論をし始めると書かれてないことなので、もう永遠とその議論になってしまうわけですが、でもポイントとしてはその家長が信じて、この家族もその信仰に一緒にイエス様を信じたわけですよね。一人の人が主をイエス様を信じるならば、その信仰というのはその人自身は当然のことですね、信じてるわけです。その人自身はもちろんのこと、配偶者や子供たちを含むその周囲にいる人々にも必ず影響を与えていきます。イエス様の素晴らしさ、その真実がその人を通して明かしされるからですね。私たちは他の人に信仰を、それが家族であっても信仰を押し付けるべきではないです。何があっても押し付けるべきではない。そう言ったところでね、その誰々さんを、あの人を好きになるようにというか愛するようにね、私たちができないように、この他の人を、神様を愛しなさいって無理やり押し付けても、その無理やり、はい愛します愛したくないけれど愛します、そう言われてるから、ではこのポイントをミスするわけです。神様との愛の関係を信じてますよ、あなたのため洗礼を受けましたよ、奉仕してますよ、こういう態度では神様のそのを求めておられることをポイントをミスするわけですよね。で、そういうふうには押し付けはできないわけです。してはいけないし押し付けてはいけない。また、そのイエス様を、そういう意味でイエス様を信じていない、この福音が本当に福音、グッドニュース、良い知らせと言うんだけれども、その人のうちで良い知らせと入ってないのに、まあ、とりあえず洗礼を受けなさい、で洗礼を受けたら救われると偽りを語ってはいけない、神様をそのようにして安くしてはいけない、神様を小さなお方として何とかして、そういう意味ではそうなんですよ。神様はイエス様を通して私たちにも ね、懇願してるかのようにこの救いを受けてほしいっていうそのあれはあるんですよ。でもだからといって神様がもう本当にそういうふうにいい、ね、いや小さなお方、安いお方になるっていうことではない。このお方は偉大なお方。私たちはこの御言葉に忠実にあって、そのように偽りを語ってはいけない。日本の人は何を信じるかというその信仰の対象よりも、私はこの信じているものはこれですっていうよりも、何かを信じているっていう、この信じているっていうこのことの方に重きを置きやすいわけですね。だからいろんな神々なんとかって言っても深く考えない。その対象よりも何かを信じていたら素晴らしいんじゃないか、ね、でそっちに重きを置きやすいと私も思うし、そう言われますね。これ変な批判じゃないですよ。そういうふうに言われますね。ですから何を信じているのかわからないという人が実際には少なくない。これはたとえ神社に行ってたり仏教徒の、ね、お寺に行って何とかって言っても、本当にじゃああなたは何を信じてるんですかって言った時に、よくわからない、でもみんなが信じてる、私の家はこうだったって言って、そういうことを並べるのは上手なんだけれども、でも何を信じてるのかわからない、救いが何なのかわからない、誰が救ってくれるのかわからない、でもまあもうその辺はいいんじゃない、みんなで長いものに巻かれる一緒にっていうようになりやすい。でそれはいろんな背景がありますよ。これは批判っていうよりもそういう傾向にあると思うんですけれど、じゃあ私たちはどうですか、ね、私たちはじゃあ私たちは何を信じているのか。私たちが信じるのはイエス様ですよね。主イエスを信じなさい、イエス様です。なぜならば私たちをこの罪と滅びから、罪の結果は死ですが、やがてのその滅びから救うことのできるのは神の救い主イエス様だけだからですね。今日の箇所においてパウロが主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったのは誰に対してですか。誰にパウロは言いました。パウロとシラスはそのあなた主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。いやもうすでにもう分かっていることなので、先生なんでそんな質問するのかって逆に聞かれるかもしれないけれども、これは誰に対してですか。救われるためにどうしたらいいですかって聞いた看守ですよね。看守に対して、つまりこの看守と彼の家族の救いの出発点となったのはこの看守という一人の人だったわけですよね。彼を通して、ほぼ同時期に救われましたよ、でも彼を一人の人を通してこういうふうに、こう救いがもたらされたわけですが、救いとはいつもそのようにして始まっていきます。私たちで言うならば、私、あなたという一人の人を通して主の救いはあなた自身にも、そしてまたその家族にも及んでいくわけです。ですから神様はまず私たち一人一人に、あなた自身にイエス様を信じることを問われる。もっと言うと、あなたのこの信じますって言った時には、信仰っていうのは信頼と置き換えることができますね。あなたのイエス様への信頼です。信頼しているかどうか、その信頼とその信頼から出てくる生き方を主は問うておられるわけです。もう一度言いますが、私の信仰、皆さんあなたの信仰が家族を救うのではなくって、家族を救う、あなたもあなたの家族を救うのもイエス様のみです。イエス様だけです。救い主ですね、あなたではない。でもこの私の信仰が人々に家族に人々にこの救い主を指し示すものであるゆえに、それはとても重要なわけです。今日皆さん、あなたはこのことを真摯に受け止めておられますか。もう当然もう今まで聞いていることですよね。私を通して証しがされる、私の生き方が問われる、その通りです。私、ね、でも本当にその真摯に今日もうそれが、あ、もう昔は熱心にやってたんだけど家族も救われないし、もうどちらかというとちょっと投げやりになっちゃった、諦めちゃったみたいなんじゃなくて、本当に、このことを真摯に受け止めておられますか。故に 彼らが変わったらではないですよ。彼らが変わったらじゃなくって、あなた自身が、あなたを通して主の素晴らしさが表されるために、日々意図的に意識的にこの信仰の歩みをしておられるでしょうか。どうぞ、もう今日も当然のことを言いますが、考えてみてほしいのは、あなたが本当に疑ってるわけじゃないですよ。本当にイエス様を信じているならば、あなたはイエス様と一つにされていますね。ですよね。イエス様どこにいるかわからない、天国あの雲の上かしらとは言わないでくださいね。イエス様はもちろんその神の右の座におられますよ。でもと同時にイエス様を信じているならば、イエス様はあなたと共におられる、一つとなってくださっている、ご自身の御霊を持ってあなたのうちに、あなたのただ中に住んでいてくださる。私たちがわざわざ、もう今はエルサレムにも神殿はないですが、でも旧約の時神殿にこう行って、その神の臨在される神殿に行って、そこに礼拝を捧げたように、じゃあ私たちはどこに行くか、もちろん教会、キリスト教その、生徒たちが集まるここがその教会であるわけですが、でもと同時に一人一人が聖霊の宮、神の住まわれる神殿なわけですよね。で、聖書は言うわけです。私たちが、あなたが自分の欲、自己中心ですね、肉に従うことを求めて自分自身が大きくなり、それによって御霊様、聖霊が小さくされることさえなければ、私たちが小さく、聖霊様が大きければ、私たちのうちで大きければ、主は私たちを通してご自身の栄光を表される。暗闇の中に輝く光を無視できないように、私たちを通して放たれる、あなたを通して放たれるイエス様のこの光というのは無視することができない。なぜならば、主の光は暗闇の中にいる人々を照らすためのものだからですね。それを隠しておくためのものではないわけです。私たちが隠れているためのものではない。むしろ私たちはもういよいよ自分に死に、イエス様に生きていただくことで、その光を放つために、この今もう2018年終わりようとしてますが、でもいつこのような終わりが来るかもわからないわけですよね。来年もまだ19年もある、2020年もあるって皆さん、いや私が言うから間違いないって言えますか。皆さんわからないわけじゃないですか。で、いつ終わりが来るか、またはあなたのこの世を去る時が来るのが先なのか、わからないわけですよね。でも主の光はその私たち暗闇の中にいる周りの人たちを照らすためのものですね。御使いガブリエルを通してイエス様を身ごもると告げられたマリアは、私は主のはしためです、どうぞお言葉通りこの身になりますようにと言って、この主への、神様への信仰を表しましたね。彼女が主を信じたという時、それは語られたこと、ガブリエルを通して語られたことをただ情報として、知的に情報として受け止めたということではないわけです。それを知ったというだけではないわけですよね。マリアは自分の身に起こるだろうこの変化やその危険を含めて、それを受け入れた上で主に信頼し、この力あるお方に信頼し、自分自身を主に委ねたわけです。その決心をしたわけですよね。で、お言葉通りにこの身になりますようにと言った。で、そのようなマリアを主もまた、彼女と共におられる、恵まれた方よってね、主が、神があなたと共におられる、これが一番の祝福ですよ。ね、神様、どれだけ私たちがこの世で何か、ね、成功した、お金を持っている、何を持っているって言っても、神様が共におらなくいてくださらなければ、それは祝福にはならない。 どこまで行っても足りない足りない、もっともっと私私って言って本当に満たしのないところですね。でも主が共におられて、マリアは主はマリアを守り、お言葉通り恵まれた者としての歩みをさせてくださった。それは苦しみ困難がなかったってことではなくって、そのただ中で主が共にいて、ああ主が共におられるっていうのを分からせてくださったわけです。でイエス様の十字架のことも、数週前にそのことをお話したわけですが、主がそのことをマリアにも分からせてくださいました。で救い主をうちに宿すという恵みはマリアだけに与えられたものですよね。そのイエス様、受肉されたイエス様を宿したっていうのはもうマリアだけです。突然誰かが、いや私は、まあ、イエス様を再臨の書を宿したとか言ったら、もうちょっとだいぶ危ない、気をつけていただきたいんですが、マリアだけの祝福ですよね。でも実は今日イエス様を信じる私たちにはマリアと同じ恵みが、いやそれ以上の恵みが与えられています。なぜか分かりますか？分かりますか？もうすでに言っていますね、答えを言っていますが、すでに見たようにイエス様はご自分を信じるすべてのもののうちに聖霊を通して住んでいてくださるからです。あなたが本当にイエス様を信じているならば、この 神様は聖霊を通してあなたのうちに住んでおられる。これを信じるのもイエス様を信じるってことですよ。これを信じてなかったら、イエス様を信じてるから聖霊は見えないから信じないっていうのは信じてないわけですが、ね、でも信じているならば聖霊を通して主はあなたのうちにいる、あなたのうちに宿っておられるっていう表現もあるわけです。神様が共におられる。で主を見ごもること でマリアはもう何の困難もなかったかというと、さっきも言ったようにまず会員の女として人々から白い目で見られるわけですよね。当然それもありましたし、またいくつもその困難の中を通ったように、イエス様を信じイエス様をうちに宿す私たちもこの世にあっては困難困難の中を通ります。この信仰のゆえに迫害は避けられません。これはもう間違いなくそのように書かれていますね。迫害を受けたことがない、全然困難を覚えないっていうのは何かおかしい、隠されているのかもしれない。信仰が外に出てない、私だけで隠れていることがほとんどでしょうね。か信じていないか、避けられない。でも神様はそのような中でご自分を信じる者と共におられ、ご自身の力を持って私たち信じる者を強めてくださる。それによって私たちがイエス様ご自身と救いの完成をいよいよ待ち望むようになるためですね。その苦しみの中で主の素晴らしさを知るならば、私たちはいよいよ、あ、この方は本物だ、本当にこの方は神様だ、でこの方が迎えに来られる、救いを完成にって言った時に、私たちは待て待てって言っていやいや待つんじゃなくって、ああイエス様早く来てください、心からこの方を慕うゆえに待ち望むようになる。でこの、その、それが信仰ですよ。イエス様を求めておられる信仰はそれで、私たちのうちに、はあ、イエス様まだ来ないでほしい。ね、それが救いのため、他の人の救いのためとかじゃなくて、いや、私はまだ、世を去りたくない。この世が好きだからってなってたら、気をつけてくださいね。イエス様が来られた時に、もしかしたら、あ、知らないって言われるかもしれない。私は、私じゃないですよ。ここのポイント、もうボトムラインは、イエス様との関係があって、イエス様に、迎えていただけるかどうかですから、皆さんの心もイエス様に向いていないと、イエス様を待ち望んでいないとしたら、で助けが必要なら私に言ってください。私がその助けは、その、ね、イエス様を愛するようにはできなくても、助けることはできます。イエス様の素晴らしさをね、伝えることはできるんだけど、それがなかったら、ちょっと黄色信号ちょっと赤に近いですから気をつけてくださいね。でもそのように待ち望むようになる。待ち望むように主がさしてくださるわけです。 ではそのように私たちの信仰が私自身にもまた他の人々にも救いに導くものであるならば、この信仰が救いに導く影響を与えるものであるならば、なぜイエス様は、前に出ますがルカの14章26節27節、ここだけじゃないんですが、このようなことをおっしゃるのか、ね、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。この憎まない者、命までも憎まない者っていうのは does not hate っていう言葉ですね。一個前のところですが、 hate 憎まない者は要は愛しているものですよね。私のにふさわしくない、私の弟子とはなれないよ、主はおっしゃった。これイエス様の言葉ですからね、私じゃないです。イエス様はそうおっしゃった。どういう意味ですか皆さん憎んでおられますか、イエス様の弟子となるために皆さんその家族ね、父母妻子兄弟姉妹、またあなた自身の命までも憎んでいますか。この主のお言葉はね、父母を敬いなさいとか、妻を愛し夫に従いなさいといった神様のその教えに反するようにも聞こえますよね。こちらを愛しなさいって言ってんだけど、こっちでは憎みなさいっていうようなね、どっちなんだみたいな。でも私たちをして主の弟子となるためには、自分の家族や自分の命までも憎む理由、それは私たちが罪人だからですね。罪人だから、私たちは皆自分で自分を救えない、生まれながらに自己中心な罪人だからです。これも当たり前のことでも、でもそのことに触れずに外側のいやいや神様のイメージ、その通りなんですよ。でもその罪の部分を置いて、いやでもこの人もいい人なんだ、罪のなかったのにって言っちゃうでしょ。事故とか何かニュースを聞いた時、じゃあ本当に罪なかったのか。いつも言いますが、1歳児も2歳児でもノーって言います。反抗します。誰が教えたんですか、嘘つきなさいってね、ノーと言いなさい、反抗しなさいってね、自立しなさいって2歳児に言いましたか。でもこれが嫌、この服は着たくない、これがいいんだって、それは本当の意味で服の話じゃなくって、根本的には私という自我を出してるわけですよね。オーサリティが、権威があなたじゃなくて私だって言いたいわけです。でそれが私たちの姿でしょ。本当にその罪人を皆さん、ある意味で、本当の意味で愛せますか憎むんじゃないですか。それがいろんな悪口とか、いろんなね、喧嘩したとか、そういうのだったら簡単に憎んでね、そうやって恨んでとかっていうのが出てくるんだけれども、でもそのことを忘れちゃって、やっぱり家族は、いや家族がいるから、イエス様礼拝よりも家族で、イエス様奉仕よりもやっぱし、ね、家族でって言っちゃうような私たちじゃないです。でもイエス様がここでおっしゃるのは、その私たちの罪人であることを示しているわけですよね。生まれながら自己中心なもの、神中心ではなくて自己中心なもの、この罪ゆえに私たちは皆必ず死ぬんです。神様の前に裁きを受けて死んだだけじゃない、永遠に滅びに至る。にもかかわらずそれがわからないんですよね。君言葉が語られないと、にもかかわらずそれをことを私たちも認めたくない、認めずに自分自身を含め人の上辺を見て、人間的に彼らを愛することで、イエス様の十字架の必要性を見ない、私でさえも罪人だとは言っても上辺で、いや他の人と比べてあの人よりマシだ、あの人が救われるんだったら、神の御言葉の前ではなくて人との比べる中にも、いや私は大丈夫、今日は十字架結構ですみたいな、祈らなくても御言葉に行かなくても私はやっていきます、いやちょっと忙しいですからね、バタバタしてますから祈る時間が持てません、礼拝の時間が持てませんっていうのは、神様にはとってもオフェンシブなことですよね。あなたなしではでやっていけますよって言ってることですからね。お父さんお母さん必要ありません、私自分でやっていきますからっていうのと一緒ですよ。 でもいやいや私あなたの子供です、神様愛しますよとは言ってるんですよ。でも実際には必要ありません、御言葉聞きたくありません、ひざまずきたくありません、祈りたくありませんっていうのと一緒ですよね。ちょっとチクチク、だいぶチクチクやってるかもしれない、それが私たちの姿じゃないですか。で、上人の上辺、罪人としてのその本当の姿じゃなくて上辺を見ているとどうなるかというと、イエス様の十字架が語られてもピンとこない、意味がわからない、理屈、頭では分かってますよ、でも必要性を見ないわけですよね。そして主の十字架の意味がわからないならば、誰がこのお方に救いの望みを置きますか。イエス様って叫んでね、ダビデの子よってね叫んだ人たちのように、イエス様って日々イエス様のもとに誰が行きますか。罪の部分を目を当てなかったら必要ないんですもん、救われる必要がない、大丈夫なわけですから、誰がイエス様のもとに行きますか。しないですよね。結果主を愛し主の御声に聞き従うという弟子となることは起こらないわけですよね。でもその罪ゆえに家族をまた自分の命さえも憎むならば、そのような罪人のために、私のためにイエス様がこの世に来られただけではなくって、苦しみを通り十字架の死をもって私たちを罪と滅びから贖い出してくださったことの意味を、その恵みの愛の大きさを知るようになる。そしてさらにその愛が私だけではなくって、私の家族また全ての人にも向けられていることを知るようになる。そうすると、イエス様を、私がイエス様を愛し、この方にのみ救いの望みを置いて従うことこそ、自分にとっても家族にとっても救いとなることを、私たちは本当の意味で知るようになるわけです。わかります？私が何とかして愛したからどうにかなるとか思っているうちは、私が救い主なわけですよね。でも私も自分で救えない、彼らも自分で救えない。イエス様だけです。イエス様を愛し、イエス様に従っていくと、このお方は私を含め他の人も、私よりもはるかに超えて、このお方はケアしてくださる、愛してくださっているわけです。だから私たちはこの方を見るわけですよね。この方に信頼するわけです。他の人を憎むっていうのはね、本当にこう憎んでその喧嘩しろっていうことではなくって、その自分の命をも、これこのね、80年90年モーセが詩編で書いてますけど、その後も永遠にね滅んでしまうなら何になるのかね、その命を憎んで、でもイエス様救ってくださる方に望みを置くならば、この方があなたもあなたの家族も救ってくださる。この世において私たちがしている戦い、それは霊の戦いです。信仰の戦いです。信仰の戦いです。それが困難や試練であれ、また快適さや快楽であれ、悪魔は私たちの心をこの素晴らしいイエス様への信仰を信頼するところから離そうと、その信頼を奪おうと日々巧みに攻撃をしてくるわけです。ですから必ずしも困難苦しみでなくてもいいんです。というのはその中で信仰が強められる人はいくらでもいる。なので皆さん、今私は苦しいところを通ってるから信仰がイエス様のへのっていうのは、それはあなたの言い訳であって、むしろ信仰苦しみの中でイエス様に近づけられて燃やされる人はいくらでもいるわけですよね。わかります？その通りでは、この状況のせいにしてるだけでイエス様のせいではないというとね、潤っている、ね、平和だ、ね、安全だ、快適だ、ね、必要は満たされていると言っている時に、ああ本当にイエス様感謝だなって言って、ますます主に従うようになるかというと、それがかえって自分の高ぶり、ね、傲慢になり、自分は大丈夫だ、まるで自分が何者かのように錯覚して、イエス様に頼らなくてもクリスチャン、敬虔なふり、信仰深いふりをいくらでもできるわけですよね。で、サタンはどちらにしても喜んでるわけですよ。私たちのうちに本当にこの方により頼む心がなかったら、 はそれで見せかけで行きなさい、ね、でしようしようって言ってイエス様にしようしようというものがみんな救われるね。でっていうことをそのまま当てはまるのをサタンは大喜びしてるわけです。私たちはそのような霊の戦いに日々置かれていますね。でそういう意味で本気で救い主とイエス様を救い主と信じていならいなら誰が自分を捨てますか。日々自分の十字架を追ってイエス様に従います。皆さんあなたはご自身のことをそうやって言われますか。私はその人だって自分を捨て日々自分の十字架を追って私についてきなさいってイエス様おっしゃったわけですが、そのように日々自分に死に、ね、イエス様について言っていますか。信じていると口で言うのは簡単ですね。でも主が私たちに求めておられるのはご自分に聞き従うこと、忠実なものです。そのような歩みは、ね、本気でイエス様を信じていなければできないものですよね。いやでも実のところは皆さんできると思います。そのような歩みというのは実のところ私たちはみんなどこかでこの世にある限りは自分自身を愛するものですよね。やっぱり最も自分を愛するわけじゃないですか。朝起きて今日も主に仕えたい他の人々に仕えたいって始まる人いますか。私のニードから始まらないですか。私の気分や私のニードから私たちはそういった意味で自分自身のその自我が残っているゆえにこの信仰の戦いを自分の力で戦い抜くことはできません。でもだからこそイエス様が来てくださった、でもだからこそイエス様が救い主として来てくださった、私たちに信じる者に助け主を与えてくださった、主ご自身がこの助け主聖霊を通してパラクレートそばにある助け主この方を通して私たちと共にいてくださることで私たちにご自身とご自身のその素晴らしさを分からせてくださるため、またそれによって私たちがいかなる時にもイエス様に信頼しイエス様を証しできるように、私がじゃなくて主が私たちに力を与え私たちがそれを受けることのできるためですね。ですから私たちの側としてはイエス様を信じることが間違いなく重要なわけです。信仰が重要なわけですが、と同時にでも実は信仰の弱い私たち、いつも言いますよね、からし種ほどもないわけじゃないですか。それほどあったら山を動かすんだから、山が動かした人いないでしょう、ね、でないぐらいの小さなものなんだけれども、その弱い私たち、救われた後も自己中心な歩みを続ける私たちを支えてくださってるのはイエス様ですね。信仰の創始者であり完成者であるイエス様がその完全な信仰を持って私たちをしっかりと捉えてくださっているので、私たちは弱さがある賭けを覚える何度も失敗を繰り返す中でもなおこのお方に果て、私はもうダメだってもう言ってください皆さんもう徹底して何回でもダメだダメだって言った時に、こんな私だから捨てられるって、捨てられるんだったらもうとっくに捨てられてるわけですよね。でも捨てられないのは、ね、こんな私がと言いながらでも私がちょっと頑張りますとかね、次はしません、次はちゃんとしますって言って私に行くからです。主がおっしゃるのはそうではない、もう徹底してダメなの分かって、あなたを救うのは私だ、私のもとに来なさいでイエス様はおっしゃってくださり立たしてくださるので、そういう中でも私たちはなおこの主にあって救いの望みをいただくことができる。主ご自身が誰よりもあなた自身よりもあなたの救いを主ご自身が願い、そのために来て必要な助けも与えてくださっているからですね。これに勝るグッドニュースはないですよね。そこまでしてくださるんですよ。もう美味しすぎる話だと思うんですが、そこまでイエス様はしてくださるお方。 ヘブル書11章6節にこうあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。神様を求める者には神様は必ず報いてくださいます。そして、でも求めても受けられないのは、求めても受けないのはイエス様、神様ご自身、このお方ではなくって、このお方との関係ではなくって、このお方の持ち物、このお方の持っておられるもの、このお方が何かしてくれること、私のために何かしてくださることを、この関係を主に、この方を求めずにそれらを求めているからです。動機がおかしい。でも主はご自身を求めるもの、ご自身を求める者にはこのように約束しておられます。次のルカの11章の13節。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊をくださらないことがありましょう。どうしてあなたの願ったことをね、叶えてくれる、ものをくれるじゃなくて、聖霊を与えてくださらないことがありましょう。皆さん、あなたは今日、三位一体の神様を信じておられますか？であるならば、神様が求める人に聖霊をくださるということが、どういうことか分かりますよね。実に神様は、ご自身を与えてくださいます。この天地万物を作られた、そして、今もそれを御手のうちに収めておられるお方、御子をイエス様を死人の中からよみがえらせたお方が、ご自身を求める者には主は、そのようにご自身を与えてくださる、聖霊を与えてくださる。で、これが報いでなくて何でしょうか。主が共におられるのですから、主は私たちを通して救いの御業を当然行われるわけです。私たちの願ったようにっていう、必ずしもそうではないですよ。でも神様は行っておられるんです。たとえそこでバンバン信じる人が起こされなくても、私が、私は本当に成長しているのだろうか、たとえ思うことがあっても、主を信じているならば、主はあなたのうちに、またあなたを通して救いの技を今日も進めておられる。たとえそれが私たちの目にはそう見えなくても、私たちの心ではそのように理解できなくてもです。ですから私たちがなすべきこと、それは日々、そして意識的に、意図的に主の福音を語ること、自分自身も、あなた自身にも、このイエス様の福音を自分自身にも、家族を含む他の人々にも語り続けることです。十字架がつまらないわけがない。十字架の前に出るならば、私たちは罪人であることを必ず示されます。十字架の意味を考えるならば、なぜ神の御子が、罪のないお方がここに行かれたのか考えるならば、私のためで必ずはあなた自身の罪が示されます。で、そのこと自体は重いですよね。しんどいわけです。触れられたくない、触れたくないわけですよね。喜ばしいことではない。でもそこに示される、その姿が示される中に、でもそこに、その私のために、その罪人を救うために、神様がどれだけ大きなことをしてくださったのかも示される。こんな私を、つまり神様が御子を十字架につけて、彼の死をもって私たちを、あなたを贖い出してくださったこと、それがいかにありえないことか、いかに恵み以外の何者でないかを主は私たちに分からせてくださる。十字架の前に、福音の前に出る人にですよ。
そのようにして福音によって日々生かされるならば、私たちのうちでイエス様を信じること、そしてそれによって与えられた救いがつまらないものや古くなることは決してないんです。むしろそこにはイエス様への感謝と喜びがあふれることで、私たちはいよいよ主に信頼し、その御声に聞き従わずにはおられなくなる。皆さん、この歩みをね、その歩みというかその成長の過程へ進んでおられますか？昔は熱心だった、あの時にはもっと喜びがあった、でも今は喜びがないんです。いろいろありますよ、世の中、この世は悪ですからね。この世は悪があって、そのどんどん暗闇を増すっていう意味においては、私たちは戦いがある。それらを喜んで、ね、能天気にははっては言ってられない。それ自体は嘆く、悲しい。でもそこにあるイエス様の救い、イエス様のその成し遂げ救いのゆえに、私たちの喜びが失われることはない。いつでも主にあって、いつも喜ぶことができるわけです。その喜びが今日あなたのうちにありますか？主への感謝によって、あなたはイエス様に本当に私を使ってください、この身にどうぞこの身を使ってくださいって主を差し出しておられるでしょうか？私たちのうちでそのようにして自分自身は小さくされる、でもと同時にイエス様が大きくなられるならば、私たちは自分に対しても、また家族の救いに対しても、このお方によっていつでも、たとえああもうダメだ、もうこの人、こんな人は救われない、ね、まあ、こんな私は変わらないって思える中でも、自分には望みはないんですよ、と思える中でも、その私を愛してくださるイエス様によって望みを持つことができるんです。人間的に不可能に思えても、このお方には不可能なことはない。この主を私たちは信じさせていただきましょう。今信じているところから、さらにその信仰が深められるように、この信頼がさらにいい深いものとなるように、私たちは持てる限りを持って、このお方に近づいてくださいますよ。でも私たちの方でも近づかせていただく、そのようにして自分自身のためにも、また家族にも、また周りにいる人々のためにも、この主の良い知らせ、福音をそのまま良い知らせとして、良い知らせをそのまま良い知らせとして述べ伝えさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。